皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年11月24日にミンフィーネットで発表された、私が人を救うことと迫害は無関係という内容です。それではお聞きください。私が人を救うことと迫害は無関係。文、中国のダーファーデシ、シンシン。尊敬する師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。私は1997年にファールンダーファーに出会い、修練する機会を得たダーファーデシです。修練を始めた後、特に1999年720以降、弟子の踏み出す一歩一歩は、子孫の慈悲と御家事なしではやっていけませんでした。人を救うために成し遂げてきた一つ一つは、子孫が私のために用意し、サポートしてくださったものでした。このことを思い出すたびに、私は思わず涙が溢れてきます。私は法を学び、人を救う過程で、法に対する自分の少しばかりの認識を書き出し、師父にご報告申し上げ、同宗と交流いたします。1、法をしっかり学ぶことがあらゆることの基礎である。法を得てから真にダーファーを修練したいと思ったので、私は特に学法に力を入れるようになりました。私の家は錬鉱場であり、学法場所でもありました。当時同宗たちは私を補導員としてみなしていました。私は本当に法をしっかり学んで理解しなければ同宗を導くことができないと思い、たくさん学びました。修練を始めたばかりの頃は頭の中が落ち着かなかったので、法を暗唱して雑念が浮かぶのを防ぎました。1997年、私は同法を暗記しました。高い次元の法理は理解できませんでしたが、たくさん学ぶ必要があることに気づきました。私は仏性と誰のために存在するのかを暗記した後、私は本当の私とは何なのかを理解することができ、1999年の720以降のファールンゴンの迫害に立ち向かい、人を救うための堅固な基礎を築くことができました。2008年、私は路頭に迷い、郊外に賃貸住宅を借りて深層資料の拠点を設立しました。毎日朝に錬鉱を終えたら、まず法を学び、その後に食事をし、深層資料を作りました。法がよく学べなかった日は、資料作成がうまくいかず、機器も言うことを聞きませんでした。2013年、同宗がショッピングモールの警備員として私を会社に紹介してくれました。私は夜勤だけの勤務で、朝の6時に出勤し、朝の9時に退勤しました。仕事時間は長かったのですが、睡眠に問題はありませんでした。夜勤中も学法することができたので、昼間は家での資料作成に遅れを取りませんでした。夜勤をしていた2年間、私は毎日ジュアン・ファールンを学び、その後、師父の各地での説法を拝読しました。師父の新教文を受け取ると、少なくとも50回読み、さらに2013年アメリカ西部国際法会での説法を暗記しました。2016年から現在まで、私はずっと建築資材を販売する店主の下で働いています。午前7時半に出勤し、午後5時半に退勤し、昼休みは1時間です。同宗たちは私が法をしっかり勉強できず、人を救うことがうまくできないのではないかと心配しました。私は毎日錬鉱し、食事を終えた後、たとえ10分しか時間がなくても学法に利用しています。 仕事が終わり食事を終え、午後8時に少年を発した後、私はまず学報し、その後真相資料の作成に取り掛かります。私はこの何年かずっと続けているもう一つの習慣があります。それは車に乗ったらすぐに法を暗唱することです。また職場の作業の中でも特定の部品の組み立ては簡単だったので、私は作業しながら法を暗唱します。というのも私は作業に慣れていてミスをしなかったからです。私は自分自身を真に法に溶け込ませました。職場では仕事がますます順調になり、人を救うこともより自然にできるようになりました。2. ダーファーに同化し、異なる次元の法に基づいて修練する。師父は弟子にジュアン・ファールンの中で、高次元の法がわからないために修練ができないことと、内へ向かって収めず、神聖を修練しないので功が伸びないのです。この二つが原因です。と説かれました。修練を始めて間もなく、師父は私の天目を開いてくださいました。ファールンゴンを修練して一年後、ダーファー書籍を読んでいると、最初は手のひらに赤い光が出ました。次に、だいだい、き、緑、青、藍、紫の光が出ました。2回目は薄い赤、だいだい、き、緑、青、藍、紫の光が出ました。最後には無色で透き通った光になりました。ジュアン・ファールン・カンに修練過程の中の次元を学んだとき、私は自分がすでに世間法から出たことを悟ったのですが、どうしても信じられませんでした。2009年、私は師父の広州での説法の録音テープを拝聴し、広州での説法の中で世間法から出ることに関する法も説かれていたので、初めて少し信じるようになりました。ですから、私がすでに世間法から出たのであれば、高次元の法理によって自分を律するべきであり、三界内の低次元の法理に制約されないようにするべきです。師父は北米での巡回説法の中で、私は1999年7月20日に、すでに7月20日以前の学習者をすべて所定の位置に押し上げ、皆さんの最高位置まで押し上げました、と説かれました。当時は師父が説かれたこの法が理解できず、自分が高次元にいるとはとても信じられませんでした。その後、師父の各地での説法を深く学ぶことで徐々に理解できるようになってきました。何か困難に遭遇するたびに、私は自分が本来あるべき高さに身を置き、真の神として振る舞うと、邪悪要素は私をどうすることもできなくなりました。ある同宗は、私が法を実証しようとすると邪悪が妨害しますと言います。これはまだ高次元の法と同化しておらず、創生創国の理に制約されています。師父は精進要旨、仏性と魔性の中で、非常に次元の高い、非常にミクロ的な宇宙空間に2種類の異なった物質が存在しています。これも真、善、忍という最高の宇宙特性が宇宙の一定の空間と次元に体現する2種類の物質の存在形式なのです。上から下へミクロからマクロに至る一定の空間まで貫いています。下へ行けば行くほど異なる次元の法の現れの状態によってこの2種類の性質の物質はその現れがますます異なり、差異もますます大きくなります。それによって道家の説いた陰陽と対極の理が生じました。さらに下へ行くと、この2種類の性質の異なる物質はますます対立して、それにより創生創国の理が形成されたのです。と説かれています。 私はこの早生早刻の利もあまり高くない。もしダーファーデ氏がとても高次元にまで修練し、この次元の法理を超越した時には、この理の制約を受けず、何でも思うままにできるということを悟りました。実際のところ、私たちが経験する多くの苦は、法に対する理解が不明瞭であるために生じるのです。3、人を救うことと迫害は全く関係がない。A、私たちが使っている機器や作成した深層資料を邪悪な迫害の根拠とみなしてはならない。一部の同宗が自宅に深層資料の拠点を作りたがらず、自宅に深層資料を保管したがらないのは、法理が不明瞭であるためです。迫害は家にある機器の数や作成した資料の総数によって判決での懲役の長さが決まると考え、人を救えば迫害に遭うと考えるのは誤りであり、この概念は間違っています。主婦は「険悪を遠ざけよう」の中で、あなたが清浄せずに作った仮の持ち主、場合によって巨大な業と仮の被害者があなたに返済を迫り、一歩も譲らないとき、どのように対処するのですか？宇宙の法理もすべての人を測っているため、修練のとき磨難に遭い、迫害を受けることがあるのです、と説かれました。主婦の法の中で悟ったのですが、人を救うことと迫害は関係がなく、根本的には自分が背負っている業によって引き起こされるのです。2008年から2012年までの間、私はある同宗とよく一緒に学法し交流をしました。その同宗はよく、パソコン、プリンター、深層資料は人を救う法器であり、邪悪な迫害を受ける根拠にはなりません、と言いました。彼女も私と同じように人を救っていました。2007年以降、私はその同宗から資料を入手しました。その同宗が資料作りをいつから始めたのか、私は一度も聞いていませんが、その同宗は今でもずっと続けています。その同宗を見て、私も2008年に資料作りを始めました。最初は2台のカラーインクジェットプリンターを使い始めました。2010年には共産党についての9つの論評を作り始め、レーザープリンターを買い足し、消耗品もたくさん使いました。紙を買うときはいつも私は荷物運搬用三輪車で10箱ほど運び、毎週3箱になる深層資料を制作しました。私が借りている部屋にはエアコンがありません。夏は暑すぎて機械が耐えられないので、印刷する資料を減らし、冬になると共産党についての9つの論評をたくさん印刷しました。毎年の春には同宗たちが夏や秋の初め頃まで人を救うために配布できるだけの十分な量の深層資料を用意しました。
ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。
B、自分をしっかり収め、純粋な心で人を救う。自分をしっかり収めたいと思うなら、法を深く学び、主婦が説かれた法に同化しなければなりません。主婦は精進要旨、仏性に漏れなしの中で、実際には皆さんの以前の本性は、自らのため、私のためを根本としたものだったのですが、今後何かをするときには、まず他の人のことを配慮して、無私無我で、 なおかつ他人を先に自分を後にするという昇格にまで収め遂げなければならないのです。と説かれました。師父の法を学んだことで、私は新宇宙の生命になりたいなら、無視無我の昇格に修練によって達しなければならないと分かりました。そうでなければ新宇宙に入ることはできません。したがって私たちが人を救う場合、どのようなプロジェクトであっても個人的な目的を抱いてはいけません。慈悲の心を持って人を救い、どれだけ多くやるか少なくやるかにかかわらず、ただ慈悲の心だけを持って行うのです。数年前まで私は個人的に持っているものが比較的多かったのですが、今はますます少なくなっています。資料を作るときは基本的に心を正常に保つと機器も聞き分けがよく、作る資料の質も良くなります。本を作るときは機器が使いにくいとその場を離れることができません。通常、印刷する項目と枚数を設定し、プリンターを自動で動作させてから他の作業をします。資料を作るときだけでなく、普段は家庭や社会、職場でも基本的に正常で無為の状態を保っています。C、子孫のご加護により、私は一つの関、一つの難を乗り越えた。2008年から現在まで私はいくつかの大きな関を経験しました。2011年の第6回全国人口調査、国勢調査の時に世の中では主に賃貸住宅の居住者が対象になるという噂が流れました。当時私はまだ恐れる心が強かったのですが、心を落ち着かせ、少年を発し、人口調査は師父の塩梅ではないと否定しました。この念が浮かんだ瞬間、第6回全国人口調査は本当に私とは全く関係がなくなりました。2013年の夏、私の妻は私服警官に真相資料を渡しました。5、6人の若い私服警官が妻を車に乗せ、警察署に連行し、その後、拘置所に送りました。妻は少年を検事し、名前を名乗らず、毎日、ファールンダーファーは素晴らしい、真善人は素晴らしい、と叫びました。1週間後、警官たちは妻を大通りの路上に連れ出し、釈放しました。しかし、私にとって妻が釈放されるまでの過程は、一日の暮らしが一年に感じるほどでした。なぜなら、妻の消息を聞くことができず、生きているかどうかさえわからなかったからです。同宗が留置場に行って調べたところ、ファールンゴンを修練している人は誰もいないとのことでした。私は心が落ち着かず、一日に一食しか食べないこともありました。妻が釈放されるまでの間、同宗たちは私に引っ越すことを勧めたり、一時的に他の場所に避難することを勧めたりしました。その時私は、師父、どんなに困難でも真相資料を作って人を救わなければなりません。もし私が真相資料を作るのをやめたら、私と連絡を取っている同宗に何を送ればいいのでしょうか。これでは人を救う機会を失うことになります、と考えました。こうして師父のご加持によって私はここまで乗り越えてきました。私は引っ越しをすることをせず、資料の作成もやめませんでした。2015年、私と一緒に人を救う活動で協力していた同宗が、江沢民を告訴したことで迫害を受けました。その同宗の住む地域では、5人の同宗が中国共産党によって連行されました。ファールンゴン迫害の実行機関である国内安全保衛部門、国保は数十人の同宗の写真を連行された同宗たちに見せ、誰か見覚えはないかと尋ねました。 警官が私の写真を見せたとき、その同衆たちは皆知らないと言いました。その当時、私は大きな圧力を感じていましたが、迫害は私とは関係がないことを理解していました。私は師父に、どんなに難しくてもこの資料拠点は守らなければなりません。なぜなら、衆生を救うことはダーファーデ氏の使命と責任だからです、と申し上げました。師父の慈悲とご加持のもと、私は乗り越えることができました。私がファールンゴンを修練し始めて、特に2008年に資料拠点を設立してからもう15年が経ちました。師父の慈悲とご加持のもと、私は平穏に歩んできました。師父が私のために払ってくださった苦難はあまりにも大きすぎます。もしこの文章を書かなければ師父に顔向けできないと感じています。至らないところがあれば、同衆の皆さんの慈悲なるご指摘をお願いします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは、今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。